大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で2021年5月7日ですね。金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく5月7日金曜日の午前10時です。コロナウイルスのワクチン接種2回目行ってきましたよ。医療従事者さんたちがね、すごい親切な感じで対応してくださって、お水をねたくさん飲んだ方がいいよとかね、腕がこう筋肉痛みたいな感じになるんだけれども、あまり気にせずね動かした方がいいよとかっていうアドバイスもいろいろしてくださって、でもうそのワクチンを打つのはね一瞬でもうチクッともしないような感じで終わって、で15分ワクチンを打った後にその待合室みたいなところで様子を見てね、気分悪くなったりしてないですかとか、なんか違和感ないですかとかね、聞いていただいて、まあ問題なくね帰りまして、で2回目のワクチン接種した時の方がこう症状というかリアクションが出やすいよっていうのはいろんなところから聞いていたんですけれども、その担当してくれたワクチン打ってくださった方もね、熱が出たりとか風邪とかインフルエンザみたいな症状が出るけど、まあそれはよくあることなので、もしどうしても熱が高くてしんどいとかだったら熱冷ましのお薬を、市販のお薬をね飲んでくださいねっていう感じで、でまあこの風邪っぽいしんどいのが 2,3 日続くかなとかっていうふうに言われていました。でね、その打ってきた当日の晩、私ちょっと動画の編集をしたくて結構遅くまで起きてたんですけれども、もうマジで体がガクガクブルブルしてきて、本当インフルエンザで高熱が出ている時のようなそんな症状でした。でなんかもう本当すごい寒いから熱いお風呂に入って寝たんですけれども、それでしっかりと私もお水たくさん飲むようにしましたね。ワクチン打ってきた当日しっかりお水飲んでいました。普段から割と結構水分取る方なので、普段に加えてたくさん飲んだんじゃないかなと思います。そんなこんなでね、夜中にガクガクブルブルしながらも寝て起きたら、次の日ワクチンを打ってから24時間ぐらいしたら、まあ別に大丈夫な感じでした。まあ、ちょっとまだだるいかなっていう感じだったんですけれども、お昼ぐらいは。でもなんか体動かしても大丈夫そうだったので、ラジオ体操第1、第2、第3と、とバレエのバーレッスンをちょっと軽めにやるぐらいの元気さはありまして、まあ、そうこうしてるうちに夕方とかになったらもう全然普通に元気になっていましたね。うん。私の夫とかは翌日丸一日調子が悪かったりとか、まあ、そのねお医者さんというかワクチン打ってくれた医療従事者の方も 2,3 日具合悪いかもって言ってたから、私は結構マシな方だったかもしれません。で腕がその筋肉痛みたいに痛いのはワクチンを打ってから丸2日ぐらいしたらもう全然大丈夫になっていましたので、私は結構ね反応が軽かったなと思います。はい、こんな感じでねワクチン打ってきたんですけれども、ちょっとこれもね映像にも収めているので、もしかしたらそうきっともう私の YouTube チャンネルの方で動画で上がっていると思います。大阪ゆかりエンターアートチャンネルの方でね動画にもなっていますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。さてこの番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサーでニューヨーク在住17年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回も今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りしますよ。今週のピックアップのコーナーではちょっとねAmazon オンラインでいろいろ買い物ができるアマゾン、日本でもあると思うんですけれども、それのね、最近私はすごいアメリカっぽいって思ったことがあるので、そのお話をしようと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、ちょっと前に撮影で、まあ、撮影の衣装合わせですね、で、グリーンポイントとかウィリアムスバーグというブルックリンのエリアに行ってきましたので、そのあたりの様子をお伝えしたいと思います。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など、私大阪ゆかりが注目する情報を紹介したり、ニューヨークで活躍する日本人を紹介するコーナーです。今回は、まあ、生活に関するお話ですね。皆さん Amazon とかオンラインショッピングたくさん利用しますか？結構ね、私はこのコロナ禍も相まってすごく利用するようになりました。便利ですよね。何でもなんかこういうものが欲しいんだよねっていう時に、一つのメーカーだけじゃなくていろんなものを比較して自分が欲しいものを買えたりもするし、なかなか自分の近所で手に入らないんだよねっていうものをデリバリーしてもらえたりするので、めっちゃ便利。私100棟っていうのかな、100家族ぐらいが住んでいるビルディングに住んでるんですけれども、まあアパートなんですけれど、このコロナ禍で、コロナの前ぐらいからね、このアマゾンのデリバリーとかがすごいポピュラーになってきていたので、このコロナでね、さらにもう毎日毎日何十箱というね、アマゾンのオーダーが届くような状況になっていますね。まあ、何十箱は言い過ぎかな、あでも2、30箱ぐらいは大抵届いてるんじゃないかな。なんかこうやってちょっとしたものを買っても、段ボールの箱とか封筒にね、しっかりと梱包されて送られてくるの、なんか箱とかが資源の無駄で申し訳ないなとかって思うこともあるんですけれども、でもそれでもね、なんか街の中で手に入れづらいものとか、わざわざ買いに行くのがちょっと難しいものとか、そういうのを買えるのはすごく便利だなって思っています。でね、今回私ちょっと前に撮影があった時に、その撮影に必要なちょっと髪の毛の、なんていうの、髪をアップするための道具みたいなのをAmazonで注文したんですよ。でそのね、すごい安いものなんですよ。なんかそういう髪の中に仕込むものと、あと U ピンとかヘアピンねとか、そういうのがいろいろ入っている、まあヘアセットのツールですね。それがまあ700円とか800円ぐらいのもの、安いものなんですけれども、それが特定のある撮影に必要で、それに間に合うように買ってたんですよ。でもなんかアマゾンのオーダーが届かなかったんですよ。届かなかったというか、厳密に言うと届いたよってお知らせが来たんですけれども、あそう、日本のシステムだとどうなのかわからないんですけれども、その直接手渡しじゃないから玄関先に置きましたよとか、メールルームっていうのかな、に置きましたよっていう、デリバリーされましたっていうメールが、 E メールが私の方に届くようなシステムになっているんですけれども、その E メールが届いてから、そのメールルームに見に行ったんだけど、なかったんですよ。であれおかしいなって、そのデリバリーのシステム上でちょっと間違いがあったりして別の人のものが届いたのに私のが届いたことになったりしてるのかなとかって思って、そのまだ実は届いてないんですよ手元に、みたいなやり取りをね、 Amazon さんとしてたりしたんですけれども、まあ別にね、このすごい量の配達をしてるわけだから、そういうまあミスっていうか、そういうのはまあたまに あるだろうなと思ってるから、別にそこはびっくりしてなかったんですけれども、とにかくね、撮影に欲しいなと思ってたものが届かなかったんですよね、必要な時までに。で、なんで届かなかったかっていうと、結局はね、そのどうやら同じビルの誰か他の人が間違えて持って行っちゃってて、で何人、多分おそらく何日か経って、 2,3 日経ってから開封してみたら、あれこれ私がオーダーしたんじゃないわってなって、またメールルームに戻されていたんですけれど、だから空いてたんですよまあいいんですけれども、それもあのね、そう、そんなこんなで必要な時にね間に合わなかったんですよ、それが。で、まあちょっとこれ私の性格上なんですけれども、その撮影に使わなかったら、私別にこの何 これ必要ないんですよ、自分の生活にね、全くもって。だからなんか私、必要のない私が使わずに持ってるよりも、誰か必要な人が使った方がいいじゃん、ものってと思って、その返品できないですかってね、あのオンラインで、まあというか返品しようと思って Amazon のウェブサイトで手続きしたら、いいんですけどね、別に700円や800円のもの別に返品しなくてもいいんだけど、なんか不要なものを持ってるってあんまり好きじゃないから、返品した手続きしたんですよ。そしたらなんと、返金はしますと、でもそのアイテムはもう送り返してこなくていいですよっていうね、今までなかったなんていうの返事が来たんですよ、アマゾンから今まで大抵のもの、なんか注文したものと間違ったものが来たとかだったらね、普通に返品していたんですけれども、いいと、お金は返すけどもう返品はしてくれなくていいよと言われましたなんかおそらくアマゾンって自社配達システムも今やありますし、でアマゾンプライムっていうので、その月額いくらみたいなんで会員システムも取っているし、すごく儲かっているので、そこでわざわざ700円800円のものを返してもらうのにかかるコストより、コストを考えるともう気に入らないというか不要なものだったら返金だけしますとした方が、結局はいいんじゃないっていうアマゾンの判断なんでしょうね。その辺がなんか、日本だったらたとえそうだとしても一応は返品してくださいって言うと思うんですよ。だからなんかそういうところがすごくアメリカっぽいなと、合理的だなと思いました。まあだからね、私のお家にはまあなんか使い道がないヘアセット用品があるわけなんですけれども、まあせっかくあるからせっかくあるからなんかに使いましょうかねとは思っています。なんかちょっと申し訳ないような気もしますよね、アマゾンさんにすいませんありがとうっていう感じです。ということで、こんな最近のニューヨークのアマゾン、まさかねこんなことがあると思ってなかったから結構びっくりしましたよというお話でした。あ、そうそう、結構この日本でも、まあ、最近そうなのかなとも思うんですけれども、あの返品とか交換、商品の返品交換とかをすごくしやすいシステムにしている会社っていうのはとっても多いですね。というかほとんどがそういうシステムを取っています、アメリカでは。でオンラインでもお買い物をしやすくしていると、まあ、その方がね、ビジネス的に良いのでしょうね。すごい合理的だなと思います、というニューヨークのアマゾン事情でございました。
それでは次のコーナーに行きましょう。
ニューヨークで丸々に行ってみ た。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。大阪ゆかりのツイッターアカウント、すべて小文字で yukari_osaka で投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのはウィリアムスバーグですね。ウィリアムスバーグの北の端っこといったところですね。ウィリアムスバーグというのはブルックリン、マンハッタン側から入ってすぐの場所なんですけれども、北側にはグリーンポイント、そしてウィリアムスバーグの南側にはベッドスタイがあって、西側にはイーストリバーが流れているという、そういう立地です。マンハッタンから見るとイーストビレッジとか双方と同じぐらいの位置ですかね。双方とか、イーストビレッジから真横に行ったようなところという印象ですね。はい。で、今回は私、そう、さっきも言ったように撮影の衣装合わせでこの辺りに行きまして、なかなか歩かないエリアなので、たくさんね、環境音と映像と撮ってきました。だから今回から数回にわたってこのウィリアムスバーグからグリーンポイントのエリアを紹介していきます。観光とかではなかなか歩かないような場所を撮影できたので、楽しみにしていただけると嬉しいです。そう、このウィリアムスバーグはですね、15万人ぐらい現在は住んでいるようですね。昔々、大昔、1800年代頃は、まあこの川から近くって河口からも割と近いということで、造船業とか醸造所とか、あと砂糖の工場などがあったそうですね。で、1990年代後半以降、現代アートのアーティストとか、ヒップスターカルチャーとかがたくさん移り住むというか、たくさん流れてきて、まあね、若者が多い街ということで、ナイトライフもこう活発になって、ミュージックベニューとかね、バーとかレストランなんかもたくさんある地域になりました。それでリトルベルリンというふうに国際的に呼ばれていたそうです。呼ばれているのかな、今も。私それをちょっと今回調べるまで知らなくて、ベルリンに何年か前に初めて行ったんですよ。その時に、わ、すごいウィリアムスバーグっぽいと思いました。私ね、個人的には、今日のね、歩いたところは、すごいウィリアムスバーグの中でも北の外れ、ほとんどグリーンポイントとの境目ぐらいのところなので別にいいんですけれども、このね、ウィリアムスバーグのなんか若者がたくさん集まってるイケイケの街みたいな感じの雰囲気が私結構苦手で、ベルリンってウィリアムスバーグとめっちゃ似てるなってベルリンに行った時に思った記憶があります。はい、そう、別に自分が若い頃からちょっとこういうイケイケな若者の街みたいなところは苦手かな、正直言うとね。はい、2000年代初頭にはインディーロックとかもすごくこのエリアで栄えていて、中心的な地域でした。いろいろね、アートとか音楽のイベントとかもね、意外とたくさん行われている、アートシーンが活発なエリアでございます。イタリア人とかユダヤ人、ヒスパニック系、ポーランド系、プエルトリコ系、ドミニカ人など、 いろんなね、民族のグループがこの辺りに住んでいますよと。もちろんね、それ以外の人種の人もいろいろ住んでるんですけれども、まあその歴史の流れ的にそういう人種の人が多いですよというエリアでございます。それではね、早速と言いますか、環境音聞いていきましょう。はい、ここはケントアベニュー、イーストリバーが見える、本当にウィリアムスバーグの西の端からスタートです。結構ね、大きな道路で車が大きな音を立てて走っておりますが、こんな感じでブルックリンの端っこは広いですよ。反対側を見てみると、壁にね、たくさんグラフィティアートが描かれております。こうすごい落書きの量でございますが、この辺りね、やっぱり端っこなので決してまあ治安がいいというか、人通りの多い場所ではありませんから、こういうね、落書きも結構し放題でしょうね。でもなんかかなりかっこいい感じで描かれております。工場の大きなビルの、レンガ造りのビルに描かれているんですね。こういうレンガ造りのすごい大きなビルで、ガラスがすごくたくさん、ガラスがなんて言うんでしょうね、すごい細かく貼られているビル、工場のビルというのは、ニューヨークの典型的な古い工場のビルディングでございます。あ、この辺りはね、信号、横断歩道がないので、ちょっと適当なところで渡りました。このね、グラフィティが描かれている工場の建物の方の道にやってきてみると、こんな感じ。そう、今反対側に映っているルートというビルディングがルートスタジオなのかな。私が撮影のフィッティング、衣装合わせで行っていたところでした。ちょっとこの日もね、風が強くて、すごく風の音が入っているんですけれども、ご了承ください。そう、この車がたくさん走っている大きな道じゃない、それと交差している道の真ん中の方に行くと、すごく静かになるんですよね。あ、ここはシャッターにもすごい落書きがされていますが、もうこの一ブロックずーっと同じ工場のビルって感じですかね。このあたりすごいだだっ広い感じです。ニューヨークでもこんな広い感じのところあるんだなーって思われるかもしれないですね。そして反対側の道にもやってきたんですけれども、こちらもかなり大きな道なので、大型のトラックとか車も結構スピードを出して通っているようなところですね。はい、ここはなんだ、交差点にいるんですけれども、すごい勢いでトラックが通っていきました。あ、今私の左手から私を追い越していった人、女性でジーンズにブーツ履いて、ジャケット着て、ちょっとおしゃれな感じのバックパック、まあリュックサックですね、を背負ってガニ股でズカズカ歩いて、ちゃいましたが、まあ私も人のこと言えないからね、ガニ股で歩いてるのは。すごいなんか足早でブーツ履いて颯爽と歩いていく感じが、ニューヨークの人っていう感じ。随分遠くに行ってしまいました、お姉さん。ここね、そう、角を曲がって進んでいっても落書きだらけですね、この辺り。私もこういうなんか撮影でどっかに行くとかっていう機会じゃないと、この辺り特に用事がないので来ないので、 すごい、初めて通る道という感じでございます。このね、トラックにもすごい落書きがされていますね。はい。ダンスのお仕事とかこういう仕事をしていて、私が楽しいなと思うのは、その都度リハーサルに行く場所とか、その踊る劇場とか、オーディションに行く場所とか、こういう撮影で行く場所とかも違うので、なんか毎回というか、その都度新しい場所、土地を体験できるっていうのは楽しいかなというふうに思います。あ、また目の前に別の人が現れたんですけれども、この人もジーンズにブーツで上着を着て、この方は可愛いニット帽をかぶっていますね。これもなんかニューヨーカーって感じ、服装が。ちょっとやっぱりね、ニューヨーカーなんですけれども、この辺住んでる人おしゃれなのよ、服装が。なんかやっぱりアーティストが多いかなっていう感じ。あ、今ね、到着したところは、ルールオブサードと書かれていましたから、デザイン関係のスタジオなんじゃないかなというふうに思います。ルールオブサードっていうのは、サーズか。っていうのは、デザインとか写真の用語ですよね。ということで、この辺りはこんな感じでした。なかなか見る機会のないような景色なんじゃないでしょうか。ブルックリンのウィリアムスバーグでした。次回はね、ここから、もっとグリーンポイントの方に歩いていきますよ。
エンターと大阪ゆかりのRadio New York。
さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題など、ご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間後にレディクロのホームページ上のオンデマンドでお聞きいただけます。そしてそれから1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらもチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、なんかね、最近私バレエのことについていくつか YouTube で、私のエンターアートのチャンネルの方でですね、投稿したんですよ。というのもなんかネットでちょっとバレエのことが話題に、ね、なっていたので、日本でね話題になっていたので、そういう投稿したんですけれども、そしたらすごいいろいろね、熱いご意見をいただいて、そのバレエが好きな人からも、バレエがとっつきにくいなって思ってる人からも、すごいいろんなご意見をいただいてね、興味深く読ませていただきました。なんか人の考え方とか人種とか文化の違いとか何でもそうですけれども、やっぱりいろんな人がいて、いろんな考え方とか文化の違いとかがあって当然なので、それをね、なんか白黒つけるというよりも、なんか自分と違う人もいるよね。で、その自分と違う人の意見が自分と合わなくても、まあそういう考え方の人もいるよね。私とは違うけど、まあそういう人もいるよね。っていう感じでみんなが思ってたら、争いとかは起きないのだろうな、なんていう風に、ちょっと考えさせられました。ということで、あ、ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでした？今収録してるのは4月末なんですけれども、緊急事態宣言5月11日までの予定でしたっけね。引き続き健康に気をつけてお過ごしくださいね。それではまた来週、日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.